こんにちは。
こんにちは。
はい。今お読みいただいた箇所は種まきの例えで、有名な箇所でよくご存知の方も多いと思います。ここから何を教えられるかということなんですけれども、私たちはイエス・キリストを救い主として信じると変えられるということを聞きますし、知っております。ですけれども、イエス・キリストを救い主として信じると人はどのように変わるのでしょうか。それは見た目にはなかなか現れないものです。クリスチャンになったから、今朝のメッセージもありましたけれども、バラ色の人生になるわけではないということをよく聞きます。また、罪の性質がなくなるかといえば、むしろ自分の罪がよくわかり、その罪の問題で悩んだり、また自分の小ささを思い知らされたりいたします。まあ、それ自身もある点で恵みでありますけれども、では実際、信じたということで何が変わるんでしょうか。また何が変わったのでしょうか。そのことについて聖書は様々な面から教えてくれていますし、また聖書の御言葉を読まなくては、たとえ救われたからといってもどう変えられたか、何が違っているのかがわからないということが起きてきます。今回の種まきもそういう目的で語られているようであります。また今日この種まきの例えの中から、クリスチャンがどのように変えられたのか、何が違うのかというところを見ていきたいと思います。はじめにお祈りいたします。愛する天のお父様、午前に引き続き礼拝に招いてくださりありがとうございます。本当に子供の自身、主が与えてくださった恵みやご栄光を見るに乏しいものでありますけれども、どうかこの御言葉の閉じ継ぎを支えてくださり、あなたのご栄光と御旨を表してくださいますように、お一人お一人の上に上からの帰り身がありますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。11節にこのような御言葉があります。この種まきの例えを語られた後にイエス様が言われた言葉なんですけれども、十二弟子が例えについて、また十二弟子だけではなくて、いつもイエスに付き従っている人たちが例えのことをイエス様に尋ねます。その時にイエス様はこう答えられました。あなた方は神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。まあ、この言葉自体、イエス様なぜこんなことを言われるのだろうという箇所ではありますけれども、今日見たいのはここにあなた方と他の人たちがはっきりと区別されている、違いがあるというところに目を留めたいと思います。ここでイエス様が言われたのは、イエス様を信じた人がどう変えられたかといいますと、神の国の奥義が知らされた、まあ、神の国の奥義が知らされたというのはどういう意味かということも見ないといけないんですけれども、神の国の奥義が知らされたということが、このあなた方と他の人の大きな違いだと言われます。で、このあなた方とその他の人たちが何が、まあ、どうしてその違いが出たか、どういうふうに違う人たちだったかということなんですけれども、ここには先ほど見ましたけれども、十二弟子も含んでいますけれども、イエス様に尋ねた人たちというのは十二弟子以外の人たちも尋ねています。いつもイエス様に付き従っていた。逆に言いますと、それ以外の条件はここに書かれておりません。つまり特別に知識が、聖書に知識があるとか、経験であるとか、能力、理解力がある、あるいは年齢的、経験的なことは、経験を積んでいるとか、そういったことは書かれておりません。 ちょっと比較してみますと、この3章の35節にも似たようなことが書かれています。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母などです。ここでも神の御心を行う人は誰でもと言いまして、これ以外に条件がないということを言っております。前回見ましたけれども、この神の御心を行う人と言われているのも、イエス様の御言葉を聞きに周りに集まった人たち全てのことを指していました。ですから特別に罪を犯さないとか、神様の言葉を全て守っているとか、そういう意味ではないということがわかります。神様の御言葉はおそらく神様から使わされた方の、はっきりと書かれていませんけれども、神様から使わされた方の言葉として聞こうとしていた人たちだと思われます。またここでもそうです。いつもイエス様に付き従っていた、つまり離れることなくイエス様の言葉を聞くために常に従っていた人たちのことであります。そこにこう上下とか特に経験だとか、そういうことは言われておりません。でもその違いは非常に大きな違いだったということがここでわかります。それは神の国の奥義が知らされている。だから本来ならばイエス様の解き明かしを理解できる、そういうものであった。逆に言いますと、その信仰がない、つまりイエス様の語られる言葉は神様からの使わされた方の言葉だということを、神の言葉だということを信じてない人にとっては、この例えは決して理解できないものだった。またそれを通してイエス様は明かししたい、表したい、そういうご計画があったようであります。そして、13節にはこれマルコのだけが記している言葉なんですけれども、本当に不思議な言葉が書かれています。それは、そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？まあ、厳しいぐらいの言葉だと思います。実際ここで出てきた弟子たちは、十二弟子たちを含め、イエス様の解き明かしをしてもらわないでは理解できた様子はありません。イエス様は今度の福音書でも解き明かしをされているわけですけれども、ですけれども、本来ならばあなた方、この例えがわからないですか、そんなことで一体どうして例えの理解ができましょうというところに、本来あなたは理解できるはずじゃないですか、理解すべきである、理解することが求められている、そういうふうにイエス様はここで言われているわけです。つまりイエス様を救い主と信じて、神の御国の奥義が知らされているならば、あなた方はこの例えを理解する力が与えられているということであります。じゃあこのイエス様の解き明かしがなくって、この例えをどうしてこう正しく理解できたんでしょうか、できる可能性があったんでしょうかという、ちょっと変わった視点なんですかもしれないんですけれども、見てみたいと思います。まずこのイエス様の解き明かしという前提を抜いておいて、まあ、私たちは大体今も読まれましたので知っていますので、まあ、それが正しい解釈ですし、そこから読むわけなんですけれども、その前提をなくしたときに、まずこれは種まく人が種をまいて、その種がある種は無駄になった、ある種は収穫に結びついたという、そういう話であります。でこの話の中心はそれでは何になりますかと言いますと、種まく人が種をまいてそれがどうなったかという話ですから、単純に見ますと種をまく人にとって何が希望かと言いますと、それは収穫だということです。種をまいてそれが何も実らない、まく前の種よりも減ってしまったとしたら、こんな虚しい話はないわけです。ですけれども、決して虚しい例えに虚しくはなっていないんだってことを大枠では言っています。つまり種まきの働きが成功したということであります。 実はこれは重要なことであります。イエス様のこの4章の例えはこの種まきから始まりまして、イエス様はこの例えが分からなければ一体どうして例えの理解ができましょうという言葉に続いて、21節からまた例えが続いていきます。で、この種まきの例えが理解できることでこの21節以降の例えも理解ができる、そういう関連のある例え話になっています。そしてこの21節以降の例え話を見ていきますと、何について言っているかと言いますと、30節や26節でははっきりと神の国はどのようなものかという例え話になっています。ですからこの、 例え話というのは基本的に神の国のことをイエス様が伝えようとして書かれている。そしてマルコの福音書、まあ、他の福音書もそうですけれども、神の国が近づいた、だから悔い改めて福音を信じなさいというイエス様の宣教から始まっています。そのことから考えていきますと、神の国が来たって言われるんだけれども、実際目の前には神の国が来たようには見えない。つまりイエス様、ユダヤ人たちは神の国が到来するとすれば、このローマの支配から、このイスラエルを救ってくださって、イスラエルのこの地上における王国を建ててくださるというふうに信じておりましたので、実際にそのような状況が少しも起きてこない、つまり神様の国全然来ていないんではないかというふうに見えていたわけです。それに対してこのイエス様が種まきが実際にされて、それがすでに実を結ぶためにこう種から芽を出しているものがあるんだ、ある種はこう食べられたり、途中で枯れたりするんだけれども、確かに育っていて実を結ぶものがあるんだ、そうしますと神の国はすでにこの建設が始まっていて、それは確実に実を結ぶ、つまり途中で倒れてしまうようなものではなくて、完成に向かって今成長している、そういう段階なんだということを教えるとしているわけです。もう一つこの種まきの例えの特徴といいますと、種というものはこの生活に必要なもので、種といいますか収穫ですね、は正確に必要なもの、生きていくためになくてはならないものであります。ですからこの種をまいてこう収穫が取れるということは、生きていく上において大事なことであります。例えばこの世で生きている、働いていくのがどういう意味があるかという意味をこの地上にだけ置いていくとするならば、この種は実際に穀物の種でしょうし、あるいは経済的なものかもしれません。その何かをまいてこう刈り取るものがお金であったり、食べ物であったり、そういうもの以上には出てきませんから、この種まきの例えというのは、イエス様のお言葉を信じていなければ、あるいはその視点が神の国にいなければ、この例えから御言葉がまかれて、この収穫、 神様の国に対してこの収穫はなされるという理解は出てこないわけです。ところが実際にこの世で生きていくときに本当に何が必要なのか、生きていくために何が必要なのか、最終的にどのようなことで成功が必要なのかっていったときに、神様の前に自分が実を結ぶことができる、つまり役に立つことができるとか、ご栄光を表すことができる、そういうところに価値を置いていくならば、この収穫っていうのは神様のために何がで、どういう結果を残したかというんでしょうか、そういう実を結んだかということになってきます。で、そのために種というのは実を結ぶためになくてはならないもの、種がまかれなければ決して実を結ぶことができません。で、その実を結ぶ、神様のために実を結ぶために何が決定的に必要かといったときに、それは御言葉だという答えを 弟子たちは出せなきゃいけなかったわけですね。それを信じているわけです。ですからイエス様はこの例えをどうして理解できないのかっていうふうに言われたわけです。逆に言うと理解できなかった背景には、その本当に私たちが身を結ぶ時に必要なのが御言葉であり、もうその御言葉をすでに私たちはいただいているんだ、まかれているんだ、その素晴らしさっていうところになかなか目がいけていなかったんではないでしょうか。でも目を向けようとすれば理解できる。実際に弟子たちはこの解き明かしがされていくときに、はっきり書いてはありませんけども、理解できたんでしょうね。受け止められたんでしょうね。ここで私たちは救われる前と救われた後では全く違うというのはここにあります。確かに疎いかもしれません。神様の国のことの価値観に対して忘れがちになったり、その素晴らしいものをいただいているにもかかわらずその価値がわからなくなったり、弟子たちと同じようなことを繰り返すかもしれません。ですけれどもイエス様から解き明かしていただいたときに、あ、確かにその通りだ、受け止めることができる、このことについてあなた方は御国の奥義を知らされているってイエス様は言われているんじゃないでしょうか。それは大きな違いであります。確実に実を結ぶそのような歩みの中に入れられているということであります。おそらくこの神の国の奥義が知らされているっていうふうに言われていても、ここで尋ねた弟子たちは何のことか理解できなかったんじゃないでしょうかね。神の国の奥義って知らされてたかなとか、イエス様実際何のことをおっしゃられてるんだろうとか、まあ、書かれていませんからあまり深くは分かりませんけど、少なくともこう言われてピンときた弟子たちはおそらくいなかっただろうと思います。でイエス様を信じたばかりの人も、あなたには神の奥義が知らされているんだよって言われてもおそらくピンとこないと思いますし、私たちもピンとこなかっただろうと思います。ですけれども知らされている。なぜならイエス様はその神の国の王であるからです。この方を救い主として信じたということは、まだ具体的なことはそれほど理解できなかったとしても、この方が神の国の王であると信じる信仰というのはそれほどに素晴らしいことなのであります。そしてイエス様の解き明かしが、14節から聞かれていきます。種をまく人は御言葉をまくのですというふうに言われています。で、御言葉をまく人って誰かということは書かれていないわけですけれども、ここでは御言葉を語る人ですから、それは第一義的にはイエス様のことですよね。まだここでは弟子たちはこの御言葉を伝えるっていうよりは聞く立場でありますから、もちろん使わされていきますけれども、まずイエス様のことであります。イエス様が御言葉をまく、つまりイエス様がここで多くの人たちに教えをされました、語られました。その中にはいろんな反応する人たちがいたわけですけれども、ですけれどもそれは種をまいていることなんだということがここで教えられています。そうした時に、まあ少し触れた方がいいと思いますが、ご存知かもしれないんですけど、イスラエルで種をまくといった時に、日本みたいにこう耕されたところにこう一個一個まいていく、そのようなまき方ではなかったようです。まず種をたくさんバラバラバラとまいておいてから耕す、そうであります。ですからこう日本人的には、なんで道の上とか岩地だとかわざわざそんなところにまくんだろうって思うわけなんですけれども、イスラエルではそのようにこう、まあ、最初にこう種をまいておいて、そこから耕すということが普通だったようです。ですからそういう道端みたいな硬いところに落ちる種もあった、そのことについては誰でもよくわかるということのようです。そしてある種は道端に落ちます。つまりイエス様が いくら命の御言葉を語ったとしても、ある人はサタンが奪っていく、つまり自分にとってそんな必要なことだとは思えない、あるいは反感を感じる、そういうことで受け入れられない、そのうちにこう忘れてしまう、信仰によって結びつかない、そういう人もいる。またある種は岩地に落ちる、つまり本当にイエス様の言葉は素晴らしい言葉だってすぐに受け入れる。実際にこの弟子たちが従っていた時に、弟子たちだけではなくてたくさんの人がイエス様についていきました。イエス様の教えを聞きたいと思ってついていきました。こんなにたくさんの人が来たのに、なんでペンテコステの時には120人ぐらいの人しかいなかったんだろうっていうことも疑問に思うことなんですけれども、でも実際に弟子たちがそういう経験をしていったと思います。ヨハネの福音書なんかでは、イエス様が真理はあなた方を自由にします、つまりあなた方は罪の奴隷ですと言われた時に、いやそんなことは受け入れられないと言って、 たくさんの人がイエス様から離れていきました。それはこう信じて残った人たちにとってはショックなことだったでしょう。どんどんどんどん人数が減っていくわけであります。そういうことがこれから起きてくる、起きてきたとしても、それは種がまかれたけれども、イワシに落ちた種だったんです。だから種そのものには命があるんだけれども、根が張っていないので枯れてしまった、そういうものもある、あるいは茨の中に落ちていく種がある。それは御言葉を信じたいと思うかもしれないんだけれども、結局この世の欲とか人にどう見られるかとか、そういうことの方が御言葉よりも大事なもの、価値あるものと見てしまう。そういう人たちにとっては御言葉が信仰によって結びついていかないので、実を結ばない、そういう種もある。だけれども種そのものには力があります。ですから良い地に落ちた種は100倍、60倍、30倍の実を結んでいく、そういう種も多くは見えないかもしれないけれども、確実にある。そして何十倍もの実を結んでいく。そしてこの21節以降の例えとかも合わせて見ていきますと、それはやがて大きな収穫になっていく。今はイエス様を信じていることでかえってこれからどんどん悪い立場になっていくように見える弟子たち、あるいはイエス様を信じたからといって他の人たちとどれだけ立派な人になったかというと、さまざまな失敗をしますし、イエス様に不信仰を責められますし、ペテロもイエス様を裏切ってしまいます。出会っても違うんです。イエス様の御言葉がまかれて、まだ見えないかもしれないけれども成長段階にあって、やがて収穫を、神の国に対して収穫を得させるというんでしょうか、実を結ぶことができる。それは個人的な部分もありますが、神の国全体としてやがて成功していく、まあ、成功という言葉自体がこの世的なのかもしれないんですけれども、そういう神の国の歩みの中に入れられている、そういう視点も見えてきます。特にマルコの福音書はそこの視点から見ているようであります。そしてもう一つ 目を留めたいのが、イエス様がこの例えの最後に語られた9節にある聞く耳のあるものは聞きなさいという言葉であります。これは実際にイエス様のまかれている種というのは人に命を結ばされる、また神の国を立て上げられる尊いものだ。だけれども聞く耳がなければそのことは分かりません、見る目がなければ分かりませんよということであります。この言葉は実際に神様の知恵が表される、つまりそれを退ける人がいても、受け入れる人にとっては本当に力ある働きをしていくということを表すため、つまり信じている 人にはちゃんと分かるんですよという意味で、聞く耳のあるものは聞きなさいということでもあるでしょう。そのことが12節 には語られていると思う。それだけではなく、信じている人にも語られている。イエス様は信じている人たちに、あなた方はどうしこの例えがわからないのですか、そんなことで一体どうして例えの理解ができましょうというふうに言われました。で、実際に弟子たちは理解できるはずなのに理解できなかったわけです。それは御言葉を信じながら、実際にこの種まきの例えという生活の密着し、生活に密着した非常に分かりやすいはずの例え話であるのに、神様の御言葉の大切が自分の生活の中で具体的に大切なものとして結びついていかない、そういう弱さがあったんじゃないでしょうか。私自身にもそのことがあると思います。神様の御言葉は大切だ、本当にそれが命をのみを結ばせるものだというふうに信じていながら、この中でクリスチャンであるのに、あるいはあるから立場的に悪くなったり、あるいは目に見える成功が見えなかったりする中で、いや本当にこう私にとってこの地上の人生の中でも本当にこう身を結ばせる力になるのは御言葉なんだ、そしてその御言葉を確かに自分はいただいているんだ、そんなに幸いなものなんだっていうところに結びついていかない。だからこうイエス様のお言葉が語られて、また聞いていかなければそれを自覚していくことができない、そういう弱さを覚えます。ですけれども、逆に聞く耳のあるものは聞きなさいとチャレンジを受けることで、私たちはすでにそれをこう聞けば理解していくことができる、もう一度こう教えられてそこに立ち返っていこうという、そういう信仰が与えられています。これはクリスチャン、救われる前と救われた後での大きな違いであります。クリスチャンの大きな変化であります。そしてそれは無駄にならない。今は確かにこの成長段階かもしれないんですけれども、目には見えないかもしれないんですけれども、やがて またクリスチャンでない人には見てわからないものです。ここにわからないと書いてあります。ですけれども、やがてわかる形で表される時が来ます。私たちはこの目の見えない神様の国の発展というものに目を留めていきたいと思います。そしてそれに目を留めることはできるものとされている、ここに救われたものの幸いがあるということを覚えていきたいと思います。それでは席を閉じます。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日は種まきの例えから取り継がせていただきました。弟子たちは、さまざまな弟子たちがおりましたけれども、イエス様を救い主として信じた者たちは、イエス様の例えが理解できるはずだ、あるいはその理解をできるための尊い信仰をいただいていました。今の私たちはそれ以上に聖霊の内住をいただいております。そしてやがて少しずつ成長し、またイエス様の再臨の時にあっては、この地上に力を持って到来する神の国のその中に入れられたということを教えられます。その中に入れられた、また御言葉によって身を結ぶ可能性をいただいている、その歩みの中に入れられているにもかかわらず、この地上の歩みにおいてはその尊さを忘れやすいもの、見失いやすいものでありますけれども、どうかその幸いを覚えながら、その視点からこの地上の歩みを見ていくことができますように、そして最も価値があることに力を注いでいくことができますように、 そしてやがて収穫に預かる時のご栄光を経験することができ、あなたの皆を褒めたたえ、またそれを見た人たちが神様を崇めることができる、その時を待ち望むことができますように助けてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。